こんばんは、うつみやさです。この番組、忘れてみたい夜だからは、サラリーマンうつみやさが世界を小さく平和にしていきたい番組です。先々週末ですかね、上高地に行ったんですけど、まあその話をしようかなとも思ってたんですが、まあ上高地のことは別途 YouTube の方に Vlog を上げようかなと思っておりますので、わす夜では割愛しようかと思います。いろいろあったんだけどね、あの綺麗だった映像とともにお届けする方が良いかなと思いましたので、そうしたいと思います。そんなわけで今週は英語アプリにハマっている話をしようかと思います。なんかきっかけみたいなところから話していくと、そのなんかあの自習室を使いたいなって思って、で図書館行ってみたり、あとは有料の自習室を検討したりとかしてたんですけど、その高いと、で図書館はなんか勉強するなんか心地があんまり良くなくて、で自習室は高いんすよ。あと家から遠い、あの自習のためにそんな何分も歩きたくないっていうことで、結局やっぱ家でやるのが一番いいんだけど、その自習室みたいに他者を感じたいっていう気持ちがあった結果、ほなバーチャル空間でオンライン自習室的なサービスないのかなって思って探したら、あのホビールームっていうのを見つけて、で最近それにハマってるんですよ。でもバーチャル空間はその教室とか図書館とかオフィスとか選ぶことができて、でアバターもまあキリンとか犬とか結構可愛いアバターを選んで、まあ入室することができるんですけど、まあ、あとはねもう各自集中したいことに集中するというだけ。あの勉強でもいいし、なんか多いのは資格勉強とかテスト勉強とかも多いけど、あとはなんかジムとかで頑張ってる人とかもいるんだけど、まあ、そういう頑張っている他者の存在を感じられるので、なんか頑張ろうって思うっていうサービスなんですけど、でそれをね、あの父親を誘おうと思ってホビールームに父親を誘ったんです。なんか父親未だに私の学習状況とかについていろいろ言ってくるんですよ。なんか TOEIC 何点なんだとか、なんか資格取ったのかとか未だに言ってくるから、私の学習状況が分かった方が黙るんじゃないかと思って、でその、まあ、結構私最近勉強してるんですよ。なんかこんなバタバタしてるのに、先週の日曜日もビジネスキャリア検定の労務管理3級を受験して、まあ多分自己採点の結果ギリギリ合格だったんだけど、まあ、そういったことも勉強してるし、あとは今月かな IT パスポートも多分受験するから、まあ本当多分結構地味に勉強してるんですよ。でまあそれでまあホビールームは父親も始めてくれたんだけど、でその LINE しててさ、その会話のラリーの中で父親からモチタンっていう英単語アプリを勧められたんです。モチタンっていうのはその対戦要素のある英単語アプリなんですけど、その英単語がこう降ってくるんだけど、その降ってくる英単語に対応する日本語の訳を素早く打ち返すとポイントが入るっていう、でそのポイントの量を競うみたいな対戦アプリなんですけど、これがねまあめちゃめちゃ面白くて、みんなとやりたいと思って、で友達とか夫を誘ったんすよ。でそうするとさ、そのフレンドになってるからタイムラインにその友達とか夫のその持ち単におけるその進捗とかが見れるようになるんですけど、その見れる進捗の中に、その例えば私だったら TOEIC の例えば750のレベル何になりましたとか、私全然 TOEIC から750なんてないんだけど、550なんだけど、私の TOEIC ってなんだけど、その単語の今戦っているリーグは750のリーグにいるから、そのレベルになりましたみたいなのが見れるんだけど、そのまあ他の人の見れるのだから、友達が今何レベルでやってるかとか見れるんだけど、そのどういうレベルのリーグでどこのリーグで戦っているかとかが目標設定が見れるんですよ。でね、そのまあ私の友人はともかくよ、まあ現役だから全然ね、そのあとは老後生活しか残っていないような父親でさえ目標設定を TOEIC 何点とかに設定してるの。うちの父親 TOEIC 半年に1回ぐらい受けてるから。でそんな中よ、その夫が目標設定を英会話にしてたんだよね。これがね、この衝撃が分かる人と分かんない人がいると思うんだけど、 私はこれがめちゃくちゃ衝撃だったんですよ。その英語学習における目標設定を英会話なんていうふわっとしたものに設定できる30代なんて存在するんやっていうことが本当に意味わかんなくて、何が衝撃かっていうと、例えばリーディングとリスニングだったら TOEIC で測定可能だし、スピーキングとかライティングのスキルを測るにしても TOEFL とかあるらしいじゃないですか。 TOEFL 受けたことないけどね。でそういうそのスコアとかで測定可能な試験っていうのが存在するにもかかわらず、英会話っていう、どうやって測定するの？それできてるかできてないかみたいな。そういう測定不能な目標設定をするっていうことが、私の人生には思いつきすらしない選択肢。もう視界にも入ってないまである。確かに目標を選ぶときに、なんか、英会話とか、TOEIC とか、高校受験、大学受験とかあったなって思ったけど、よぎらないよね、英会話っていう選択肢って思ったから、すっごいびっくりして、もう小学生の時からさ、私はもう中学受験という偏差値社会で生きてきてるから、その学習においてよ、測定不能な目標を立てるっていうのがもうわからん感覚すぎて、いやーそれめっちゃ変わってると思うよって夫に言ったら、いや君たちの方がどうかしてるよって言われて、いやまあ確かになと思って。どうかしてるのは私たちの方なのかもしれないと思って。なんか数値とか資格とか出身校、学位といったその測定可能なものでしか自らの価値を感じることができないっていうのは、なんか私たちの方が、あ、悲しいモンスターだったんだなって思いました。っていう話。あ、私悲しいモンスターなんやって思ったんだよねっていう。皆さんは何か学習していること、勉強していることありますでしょうか？そしてその目標設定はついつい測定可能な目標ばかりになっていませんか？測定することが目的になっていませんか？という生涯学習の意味を見つめ直す良い機会となりましたというお話でした。お知らせコーナーです。まず10月4日のジンフェス東京、無事完走できました。振り返り会は別途愛の抵抗の方でお話しする予定なので、ワス寄りでは割愛しますけれども、再来週以降多分配信できると思うので、よかったらそちらも合わせて聞いてみてください。ワス寄りのね、リスナーも何名か来てくれてお話できてとても嬉しかったです。今後は11月23日の文学フリマ東京に出展します。ジンフェス東京と同じく愛の抵抗としてシダちゃんと一緒に出店します。ダイエットに関するジン出しておりますので、ぜひ遊びに来てください。ということで、忘れてみたい夜だからば、毎週金曜18時から配信しています。よかったら番組のフォロー、レビューをお願いします。番組のご感想は X でハッシュタグ忘夜でつぶやいてください。お便りは概要欄にあります。お便りフォームから募集しております。10月のメールテーマは、忘れる技術、忘れない技術です。思い出を残すということから連想したテーマですが、覚えていられることにも限りがあるのではないかという考えから、忘れるべきことは忘れるという技術も必要なんじゃないかなと思う今日この頃です。もしリスナーの皆さんでテクニカルにそういったことを調整しているよみたいな方がいたら、まあ、いないかもしれないが、ぜひ聞いてみたいですということで、それではおやすみなさい。